一般質問、市政のここが聞きたい。市民の皆さんの暮らしをより良いものにするため、市に対して質問を行いました。主な内容をお知らせします。すべての一般質問を動画で視聴できます。箕面市議会で検索、QR コードがあります。動画の内容は公式記録ではありません。高齢者の生活困窮支援について、大阪維新の会箕面武智秀夫。問い、本市の生活保護受給の非保護人員は1147人である。特に65歳以上の高齢者が多く、全体の約半数以上を占めている。平成27年より実施している生活困窮者自立支援制度での取り組みと成果を問う。答え、昨年度の相談302件のうち121件で支援プランを作成。就労支援は42件で20件が就労に至った。家計改善支援は22件を実施。高齢者の例では債務整理などの経済的改善や健康管理の支援を実施。豊川支所前の消防新聞所新築工事について、大阪維新の会箕面尾上克則。問い、1、渋滞緩和のため、小野原南歩道橋交差点の信号を南行き優先の時差式信号への変更が必要と考えるが、見解は。2、坂道でスピードが出る第六中学校正門前の横断歩道に信号機が必要と考えるが、見解は。答え、1、文書整備に伴い渋滞の影響はより重大となるため、道路管理者及び府警察本部と協議を行う。2、警察は設置困難との見解だが、要望を続ける。市としては減速マークなどの路面表示を検討する。健康施策のさらなる推進について、公明党、楠正則。問い、1、骨髄などの移植ドナーに対する休業助成制度を箕面市でも実施すべきでは。2、令和2年度から導入されるフレイル検診を市が行う検診に組み込み、介護予防や健康寿命の延伸につなげるべきでは。フレイル、加齢に伴う心身の機能変化によって健康な状態から要介護の状態になるまでのことを言う。適切な支援を受けることで健常な状態に戻ることができる時期とも言われる。答え、1、財源の問題もあり、まずは国への環境整備の要望やドナー登録者を増やす啓発に努める。2、府の動向や先進的な取り組みを参考に調査研究を進め、より介護予防に重点を置いた検診を実施していく。食品ロスの取り組みについて、大阪維新の会箕面上城重親。問い、1、食品ロスの大きな要因の一つが食べ残し。食べ残しで密接な関係にあるのが学校給食。本市の学校給食と食品ロスとの関係を問う。2、実施から約1年が経過した低アレルゲン献立給食に関する保護者や児童生徒の感想と今後の方針は。他に防災士のあり方について。答え、1、食べ残しを減らすため、給食提供量の見直しや献立の工夫、食べる時間の確保など、食品ロス削減に取り組んでいる。2、低アレルゲン献立への賛否はあるが、児童生徒からは給食が美味しく楽しみとの声もある。今後も安全最優先に楽しく食べられるよう努める。学校施設開放事業の予約システムの変更について、自民党市民クラブ藤田隆。問い、本年11月よりインターネットを活用した予約方法へと変更となり、年に3、4回開催されていた利用者連絡会が廃止された。それにより、利用団体間での日時調整が難しくなる、利用団体同士のつながりが断たれる、など懸念する声が上がっているが、市の対応は。答え、利用団体からの意見をもとに、利用日時の調整ができるよう、抽選結果と合わせ、学校ごとに団体の使用日時が確認できる仕組みを予約システムに付加した。 今後は要望があった学校について利用者団体同士の顔合わせの場を持つなど対応していく。市民のための公園づくりについて、大阪維新の会未納、今木真一。問い、公園再生計画は市民の皆さんが親しみを持ち、公園を利用・活性化するために策定している。1、今後の公園再生計画の整理について見解は。2、路上駐車対策と公園利用者も利用する駐車場について見解は。答え、1、公園分類の検証と10月にアンケート調査した利用状況をもとに遊具などの更新計画を検討していく。2、利用者の範囲など特殊な事情で駐車場を整備した2公園以外は公園利用が徒歩圏であり、駐車場設置は難しい。施設コンフリクトの解消に向けて、箕面聖友会宇都宮辰国。施設コンフリクト、精神障害者地域生活支援センターをはじめ、各種福祉施設などが設置される際に、地域住民から設置をめぐって反対運動が展開されること。問い、小野原東地区で障害者のグループホーム新設に反対運動が起きている。市は、障害のある人もない人も共に生きる街を目指してきた。グループホームは市内に61カ所あり、地域に溶け込んでいる。関係者の粘り強い話し合いにより、円満解決を図られたいが、見解は。答え、本市における同様の事案に対する人権施策審議会の提言をもとに、差別や偏見に対しては毅然と対応していく。また、箕面市障害者市民施策推進協議会や他のグループホーム事業者、障害者団体などの力を結集し、啓発と対話を重ね、あらゆる方策で解決を図っていく。公務員改革と事業の効率化。自民党市民クラブ中井博之。問い、本市では平成26年に年功序列型ではなく、頑張る職員が報われるという世間では当たり前の人事給与構造改革に踏み切った。1、職員の働き方や意識にどのような変化があったのか。2、制度が後戻りして骨抜きにされてしまわないようにするための方策を問う。答え、1、客観性のある多面評価と管理職による評価調整の結果を昇任昇格に反映させ、責任と処遇を一致させることで頑張りが報われることから、若手職員が前向きに働こうとする風土が醸成されてきた。2、評価基準など細かな部分は規則や実施要領で定め運用していく。